おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、今日の話題は、
はい、ミラノについてです。
はい、
イタリアのミラノといえば何を思い浮かべますか？
ファッションの街ってイメージですね。
あ、そうですよね、ええ、それと世界的に有名なオペラの伝統スカラ座があることでも有名ですよね、
はい、
実はスカラ座のシーズンは毎年12月7日に幕開けすることになっています、
はい、
この日はミラノの守護聖人、守るに聖なる人と書く守護聖人ですね、
はい、
である聖アンブロシウスの日なのです。
ほう、
イタリアの都市はすべて守護聖人を一人決めていて、その日を祝うことになっています、
はい、
ローマだけがちょっと欲張りで聖ペテロと聖パウロ2人の守護聖人を持ちます、
はい、
聖ペテロはイエス・キリストの一番弟子で、カトリック教会では初代ローマ法王だとしています、
はい、
聖パウロはキリスト教を世界宗教にする礎を築いた人、
うん、
2人ともローマで殉教しています。ですからこの2人をローマは守護聖人だとしているんですね。
そういうことなんですね、
はい
はい、
ミラノに話を戻します、
はい、
アンブロシウスは4世紀のミラノの司教でした、
はい、
4世紀といえばローマ帝国がそれまでのキリスト教迫害をやめて公認をした頃です、
はい、
実はアンブロシウスは役人でした。その当時のミラノ司教が急に亡くなって後任を誰にするかで揉めていた時、
うん、
アンブロシウスはミラノの主席執政官でありました、
はい、
そこで彼が調停役を務めたんですけれども、民衆は人望のあるアンブロシウスこそがふさわしいとして司教への就任を求めました、
はい、
実はこの時アンブロシウスはキリスト教の信者ですらなかったんです。
え、じゃあ大変じゃないですか。
そうですね、
ええ、
それで逃げ回ったらしいんですけれども、うん、民衆の熱烈な求めにもう逃げられないと悟った彼は、うん、キリスト教の信者になるための洗礼を受け、そしてその宗教の基礎を学んで司教に就任しました、
はい、
その後はローマ皇帝の権力にも対抗する教会政治家として活躍します、
はい、
弁が非常に立ったそうです、ですから今では西方教会における四大教会博士の一人と言われるほどの学識も持っていました。もともとゼロの知識からそこまで行ってしまったわけですね。
そうですね、
はい、それでですねミラノが誇る人物となったわけで守護聖人に選ばれたんですね、
はい、
その重要な祝日にやはりミラノが世界に自慢できるスカラ座のシーズンが開幕するわけです。
そうなんですね、
はい、
ちなみにこのミラノのスカラ座には行かれました？
はい、行ったことはあります、
ええ、
私がですねローマ特派員だった時にスカラ座は改修のために閉じるということがありました、
はい、
その寸前に取材に行き裏側を見せてもらい話を聞きました、
はい、
その時出てきた人にですね改修の間オペラ座の怪人はどこにいるんですかねってちょっと軽口を叩いたのを覚えています、
ええ、
なんて答えてくれたかはちょっと忘れました。
あら、ちょっとそれはもったいないですね、はい、
ですけれどもスカラ座でオペラを聞いたことは残念ながらないんです、
うん、
はい、チケットの入手は非常に困難でした、
はい、
ただスカラ座が閉鎖している間にスカラ座のオペラを引っ越し公演するための新たな劇場がミラノに建てられました、
はい、
その劇場のこけら落としは見に行くことができました。
どんな感じでした？
はい、ミラノのアンブロシウスの祝日やはり12月7日のことだったと思うんですけれども、
はい、
きらびやかな制服を着た儀仗兵が入り口に立って、うん、やはりもうドレスアップした人々がその間を通って劇場に入っていきます、
はい、
それはそれはきらめいたイベントでした、
うん、
その当時のイタリアの首相はベルルスコーニ氏だったんですけれども、
はい、
ベルルスコーニさんもミラノ出身、まあ、そういうこともあったのかこのこけら落としにも来ていました、
はい、
ローマ都会になって本当に良かったなって思った瞬間の一つでした
そうでしたか、
はい、
いや私全然この辺り行けなかったんでもし今度行く機会があったら行ってみたいと思います。
そうですね、今だったらオンラインでチケット買えるかもしれないのでその当時よりは入手が楽かもしれません。ちょっとよく分かりません、
ね、はい、はい どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんでした。